教会の暦によりますと、先週の水曜日から私たちは、レントの季節、日本語で言えば受難節に入っております。それはイースターに至るまでの約40日間にわたる期間でありまして、イエス・キリストの十字架に至る苦しみの道行きを特に覚える時として、教会が伝統的に守ってきたものであります。もちろん、イエス様の十字架の苦しみこそ、私たちの救いと命の源泉ですから、それがある特定の期間だけに限られてしまうということはないわけですが、しかし残念ながら私たちは毎日の生活の中でそのことを忘れがちであるということもまた確かであります。そのことを考えますならば、この季節特にイエス様の苦しみを思い過ごすということを守ることもまた大切な習慣であると言うべきではないでしょうか。そうした時にありまして、今日は先ほどお読みいただきましたマルコによる福音書、新約聖書のマルコによる福音書の8章31節以下に記されている御言葉を思い巡らしながら、礼拝を捧げたいと願っております。ただそのところに目を向ける前に、今日はまずそのすぐ前にあります27節から30節の御言葉にも触れておきたいと思います。一度読んでみますと、27節から30節ですが、このように記されています。イエスは弟子たちとフィリポ・カイサリア地方の方々の村にお出かけになった。その途中、弟子たちに、人々は私のことを何者だと言っているかと言われた。弟子たちは言った。洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、預言者の一人だという人もいます。そこでイエスがお尋ねになった。それではあなた方は私を何者だと言うのか。ペトロが答えた。あなたはメシアです。するとイエスはご自分のことを誰にも話さないようにと弟子たちを戒められた。ここでイエス様は実は弟子たちに初めてご自分が誰であるか、どういう方であるかということをはっきりと示された時のことが記されております。しかもご自分の方から、いや実は私はメシアなんだよ、キリストなんだよ、救い主なんだよとおっしゃったのではありません。むしろ弟子たちに問われるんですね。あなた方は私を誰と言うか、何者だと言うのか。でこの、問いと言いましょうか、このような語り方から分かりますのは、イエス様が求めていらっしゃるのは、自分とは関係のない他人事のように、もっと言うならばクイズに答えるかのようにイエス様とは誰かを言い当てることではありません。まさにあなた方は何と言うか、あなた方はどのように信じるのか、そう問われるんです。この私たちが信じる、私たちが決断する信仰を求めておられるんです。だからこそ私たちに問われるんですね。今日もまたペテロに対してと同じように、私たちにもまたこの問いが投げかけられていること、いるということ。いや、私たちがこのイエス様の問いの前に立っているということをやはり覚えたいのです。レントの季節、このイエス様の問いを前にして、改めて私たちが自分を見つめ直しつつ、イエス様に目を向ける。イエス様が誰であるかを、そのように問われていることを思い起こしたいのです。そして先ほどのマルコによる福音書によれば、そのイエス様の問いに対してペテロが弟子たちを代表して答えました。あなたはメシアです。他の人たちはいろんな答えをしていました。 まあ、確かにやれ、洗礼者ヨハネだ、エリアだ、預言者の一人だと、偉大な人たちの名前を出しましたけれども、それでも結局人々は数ある偉い人たちの中の一人でしか、一人としかイエス様を見ていない。しかしそういう中にあってペテロは、いや、そうではありません。あなたこそ、生ける神の子キリストですと、メシアですと答えられた。そしてイエス様はまさにそのペテロの答えを喜んで祝福された。それがこの場面です。イエス様を信じる信仰が、これまで共に生活を共にしてきたこの弟子たちの中に、イエス様を信じる信仰が育まれつつあったということ、そのことを喜ばれ、イエス様は祝福された。そして、そうであるからこそ今、イエス様はもう一歩ここで道を踏み出して行かれるんです。それが今日の31節以下に記されているところです。弟子たちがイエス様に対する目が開かれつつあるからこそ、そのメシアとして来られた、救い主として来られたご自分がどういう方であるのか、これからどういう道を歩んでいくのか、また弟子たちにどのような道を歩んでほしいと願っていらっしゃるのか、そのことを踏み込んで話し始められた。しかもはっきりと大胆に話し始められた。その31節にはこのように記されておりました。それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。イエス様に対する信仰を育まれ、告白することができた。その弟子たちも、この時のイエス様の御言葉はさすがに受け入れることができないものでありました。私たちを救ってくれるはずのメシアであるはずのイエス様が多くの苦しみを受けられる。いや、それだけではなくて、最後には祭司長や立法学者たちから捨てられ殺されてしまう。そんなことがあっていいはずがない。イエス様は一体何を言い出すんだろうかと、ペトロが、ここでもまたペトロがイエス様をいさめ始めます。しかしその時にイエス様ははっきりと反論されます。しかも感情的になって、向きになって言い返されるんじゃないんですね。弟子たちの顔をしっかりと見つめながら、ご自分のすべてをそこでかけるようにして、ペテロを叱られるんです。サタンを引き下がれ、あなたは神のことを思わず、人間のことを思っている。まずこの、あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。そのことに注目しましょう。これは言い換えれば、イエス様は何よりも今、神様の御心に心を向けるように注意していらっしゃるということですね。私たちの思いは確かにそれは理解しにくいかもしれない。しかし、その神の御心に私たちは思いを向ける。自分がどう思うか、自分の思いで判断してどうか、そういうことではなくて、神様の御心はどこにあるのか、そこに心を向けなければならない。実は、先ほどもお読みしました31節の御言葉にも、その言葉はっきりと表されております。日本語で見ましても必ずしもそれはピンとこないかもしれませんが、イエス様がはじめ、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちが排斥されて、とおっしゃいました。で、ここで必ず まあ、こうこうこうなることになっているという言い方をイエス様はしています。でこれはただこれからどうなるかを予言して見せているんではないんです。またこのままでは自分は殺されてしまうと、まあ、不安を覚えてそうおっしゃっているわけではないんですね。この必ずこうすることになっているというのは、まあ、聖書特有のこれは実は表現でありまして、神の御心を表す言い方です。すでに神様の御心の中でこのようなことが決意されており、預言者の時代からそのことが約束されてきた、預言されてきた。だからそのことが今このところに実現しようとしているんだ。でこの場合で言えばそれは何か、神の御心とは何か、それは罪に陥った私たち人間を必ず救い出すという神様の決断です。イエス様を通して神様が私たちをその罪から救い出すとすでに決断されている、その決断の通りに、約束の通りにイエス様を通して神様はその約束を実現しようとされている。確かにイエス様がこのような苦しみを受け、人々から捨てられ殺されるということは、私たちの目から見るならば無ごたらしい導きにしか見えないかもしれません。またイエス様の願いが挫折して失敗してくじかれてしまった、そういう敗北としか思えないかもしれません。それでは何も始まらないではないかと言いたくなるかもしれません。でもそうではないのだと、これこそが私たちを救うために神様が決断されたその決断の道であり、私たちを救うための、私たちを神様の子としてもう一度取り戻すための道のりに他ならないということです。もちろんそうだからといってイエス様にとってこの道を行くことが嬉しいことでしかない、何の苦しみも痛みも感じない、何の不安も感じない、そういう道だというわけではありません。イエス様ご自身の中にも激しい戦いが常にあります。イエス様をその道から引き離そうとするサタンの誘惑があります。そして後になってゲッセマネの園でイエス様ご自身ができるならこの杯を私から過ぎ去らせてくださいと祈らずにおれなかったほどの苦しみや恐れをイエス様は覚えられた。しかしそうではあったとしても、これは神の決断された、私たちのために神様が決断された道であるということ、そうであるからこそイエス様は誘惑に打ち勝ちつつ、いや神様に助けられつつ、神の御心に従って、その限りない愛の御心に従って私たちの罪のただ中に入ってきてくださるのです。多くの苦しみを受け、人々から捨てられ殺されていくというのは、まさに十字架の上で私たちの罪に対する裁きや呪いを私たちに代わってその身に担ってくださるという道、その道行きに他ならないのです。現地の季節に私たちは自分自身の罪というものを改めて見つめ、悔い改めます。でもそれは何か自分のことを自分で責めてみたり、裁いてみたり、こんな自分ではダメだと絶望することを勧められているわけではありません。 そうではなくて、むしろその反対なんですね。私の罪がどれほど大きいものであったとしても、その罪から私を救うために神様はイエス様を与えてくださった。その神様の愛の大きさを私たちは思うべきなのです。もちろん私たちの罪の大きさに痛みを覚えますけれども、そうであるからこそその罪を担ってくださった、その罪のただ中に減り下ってきてくださったイエス様の歩みを一つ一つ私たちは見つめて思い巡らしていくのです。でそのようにイエス様の御言葉に心を向けてまいりますと、改めて気がつくと言いましょうか、はっきりと分かることがあると思うんです。先ほどの31節の御言葉です。私たちはどうもイエス様が人々から捨てられて殺されてしまう、そこばかりに思いがいってしまいますが、それでおしまいだとイエス様がおっしゃっているわけではないですね。むしろその後、人の子は必ず三日の後に復活することになっていると言われています。十字架の中に、もちろんもう最後はうまくいくんだから気にするな、そういう話ではもちろんありません。その十字架の中にすでに神様が勝利をもたらしてくださる、神様が救いの道を開いてくださる約束がすでにあるということですね。神様のご計画の中にあっては、私たちは罪の中に見捨てられてしまうということはないのです。イエス様が十字架につけられたからといって、私たちが見放されてしまうわけではないのです。むしろそこにおいてこそ、私たちの救いの道が、新しい復活された、罪から解放された復活の命が約束されている、そのことを私たちはこの時にやはり見つめていくのです。私たちの罪の大きさを覚えつつも、それを担ってくださる、そこから私たちを救うために来てくださる、そのために苦しみを受けてくださるイエス様のその導きに、戦いに思いを向けるのです。その意味から申しますと、説で言いますと33節になりますが、イエス様がそのペテロを叱られた言葉がありますね。なんてことを言うんですかと痛め始めたペテロに対して、しっかりとイエス様がおっしゃった、サタンに引き下がれ、あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。でこのサタンを引き下がれという言葉ですが、もちろんこのように訳すことができる言葉なんですけれども、ただこれは相手を罵倒するための言葉ではありません。もう引っ込んでろと、お前のそんなことを言っているお前はお前の出る幕ではない、もうどっか行ってしまえと、そういうことを言っているわけではないんですね。実はこの言葉は、直訳と言いましょう、そのまま訳しますと、私の後ろに回れと、そういう意味なんですね。意味の言葉が使われております。私の前にしゃしゃい出て、私の道を指図しようとするのではなくて、自分の判断で、自分の主張で私の道を指図しようとするのではなくて、私の後ろに回りなさい、私が進みゆくその道行きにあなたは後から従ってくるようにしなさい。この道は確かに十字架の苦しみに向かう道だけれども、そこにおいて今申しましたように、神様が救いを約束してくださっている、復活の勝利を約束してくださっている、その道行きにあなたも後ろから従ってきなさい。 この神の愛と救いの道にあなたも加わりなさいと、そういう言葉として理解することができるし、また受け止めることができる言葉です。そんなことを言うのはどこか行ってしまえとおっしゃって突き放しているのではなくて、改めてイエス様の後に従い、神様の約束の中に加わってくるように招いておられる言葉なんですね。その招きを、年度の季節こそ私たちはこの神様の招きを思い巡らすのです。自分で自分を責めるのではなくて、自分なんかダメだと今の自分を追い払うのではなくて、イエス様の後に従ってくるように招かれている、その招きに私たちもまた加わっていくのです。いや、私などとてもと、言いたくないような自分かも、自分を見出すかもしれませんけれども、いや、それは私が招かれており、その私のためにイエス様は来られたんだということを信じて、そのイエス様に自分を委ねながら、このイエス様の道行きに加わっていくのです。一番最後でもいいのです。その道行きに加わっていくのです。で、そろそろ最後にしたいと思いますが、そうした招きは、このところで非常にやはり重要な言葉である34節の御言葉とも深く響き合ってまいります。私、このことを受けた後、イエス様は群衆を、弟子たちと共に呼び寄せて改めておっしゃいました。私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。皆様はどうでしょうか。この御言葉を聞きますと、どうしてもこう自分の十字架を背負ってっていうようなところ、自分を捨て自分の十字架を背負ってというところばかりに思いがいって、何かこう重苦しいことを要求されている、したくないことをしなきゃいけないんだと要求されているように思いがちなところがあるんじゃないかと思うんですね。で、確かにそういう私たちにとっての痛みというのもあるんですけれども、これは先ほども申しましたけれども、イエス様の招きなんですよね。私に従ってくるように、従ってきてほしいと、この道を来てほしい、そのために私はあなた方を招いたんだと、そのことを神様は本当に旧約の時代から決断しておられ、今イエス様を通してその道を私たちに開こうとされているんだと、その招きなのです。ただそのためには私たちは自分を捨てることを学んでいかなければならない。どうしても自分が自分がと自分の思いにしがみついてしまう、自分を前に出すことによって何かこう道が開かれることを願ってしまう、そのようにしてかえって自分が自分の重荷になってしまっている、そういう自分を手放していくこと、そういう自分をイエス様に委ねていくこと、捨てていくこと、そのことを学んでいかなければなりません。ただそのためにこそ私たちが招いてくださっているイエス様を見つめていくのです。ここでは私の後に従いたい者は私の後に従いなさい、何か同じ言葉がですね繰り返されているくどいような思いすらありますけれども、自分で信仰の道を切り開いていけということをおっしゃっているわけじゃないですよね。私の後に従いなさい。確かにそれは私たちには 理解しがたい道かもしれません。そしてまた実際にその道を歩む中では厳しい戦いや痛みがあるかもしれません。または絶望したくなるような自分に、出くわすというか、そういう自分の姿を見つめさせられるような痛みも伴うかもしれません。でもそういうすべてをイエス様が十字架の上で私たちに代わって私たちのために追ってくださった、イエス様が十字架を追ってこの道を開いてくださり、復活の命に至る道として私たちに開いてくださったんです。そのイエス様にすべてを委ねながら、私たちもそのイエス様の十字架の恵みに預かりながら、イエス様の後を従っていくのです。繰り返しますけれども、レントの季節にこそ、このイエス様の招かれる御声を改めて聞きたい。そして、先立って歩み行かれるそのイエス様の、言うならばそのイエス様の背中を見つめていきたいのです。そこに私たちの新しい命に向かう歩みがあること。私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。十字架の主の、そして復活の主の背中を見つめながら、このレントの季節を新しい命に向かって、本当の命の勝利に向かって歩む、その歩みを始めていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、レントの季節にあって、私たちのために、私たちのところに来てくださり、私たちの罪のただ中に来てくださったイエス・キリストの御言葉に改めて、御言葉を耳を傾けることが許され、感謝をいたします。あなたの道は、罪に霞んでしまった私たちの目には見通しにくいものでありますが、どうぞ私たちに信仰を与えてください。あなたの御声に耳を傾け、イエス・キリストの背中を見つめながら、あなたが招いてくださっている命の道に私たちもまた心を向け、歩みを向けることができるように導いてください。痛みはありますが、私たちの弱さもありますが、そのすべてをイエス様に委ねながら、イエス様に従う者とし、あなたの御栄を表す者とさせてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前に捧げします。アーメン。